いや、じゃあもういいですか。
これもう十分です。
いや、なんかそういうちょっとさ、カルチャーギャップ的なところで悩んでるのがあったんだけどさ、
う
ん、
はいはい、
あれ、ドンブラザーズショーを見た話はしてないよね。
うん、なんか LINE で僕にくれたよね。
はい、こういう、うん、悪役の格好がなんか全然違うんですけどって。
はいはいはい、あったあったあった。
で、なんかまあね、あの大久保の方に来たので、
うんうん、
大久保祭りとかのタイミングで、
うん、
ドンブラザーズショーをやるっていうから、うん、まあ、知り合いの子供とかも好きなんで見に行きたいって言って、
うんうん、
一緒に行ったんですけど、
うん、
で、なんかイスラム国みたいな格好したおっさんと、うん、ダースモールみたいな格好した人とかが悪役として出てきて、
うん、
でドンブラザーズの人たちはちゃんとした格好なんだよね。
はいはいはい、うん、
だからあれってどういうことなんだろうと思って、
うん
うん、まあ、レンタルはしてもらえるわけじゃん、多分東映関係の
そうだ、ね、う
ん、ところから、うん、で悪役のやつは、まあ、それこそワンマイクール作るわけにいかないから、
うん、
その劇団みたいなところで持ってるものってことなのかな。
多分あれそうだと思う、
うん
うん、
一応あのそこら辺がだから昔っぽいじゃんあれって、
うん、
どう思います、うん、菅さんそれ特撮詳しいでしょ。あれ何かの戦隊ものの悪役とかなんですか、
うん、あれなんだろうね。僕も写真見たけど、
うん、
なんかいまいちその、まあ、一つはほらダースモールだよね。
なんかダースモール流行ったんだ。エピソード1公開の時ってこと90何年だったっけ、
うん、
うん、に作ったのをいまだに使ってるってこと。20年以上経ってるのに。
でも今ね、僕も写真もう一回見てるんだけど、なんか忍者みたいな格好してるよね、
はい、そうですね、まあ、うちの妻はずっとそれイスラム国みたいな格好ってずっと言ってるんだけど。
まあ、あとこれただ単に、はい、ドンキとかで売ってる安いコスプレ衣装みたいなやつ。
ああ、そっかそっか。
うん。だってこのさ、そのイスラム国みたいな人の隣にいる、
はい、
猿みたいな着ぐるみしてるやついるじゃん。
うん。
これとかもろドンキだよね。
そっか、そう、それも意味わかんなくて、なんでこんな猿みたいな格好してんだろうって。まあ、てか猿だけどね。猿の、コスチュームね、
うんうん。そうそうそう。
だから、でもこいつナンバー2なんだよ、敵の中では。2番目に偉いんだけど、でもちゃんとさ、あのーにはちゃんとした格好してるじゃん、うん、
あの戦闘員みたいなやつね。
戦闘員みたいなやつね、
うん、
ドンブラザーズの、
うん、
戦闘員でもないから複雑なんだけどね、
うん、
これがよく分かんないんだけど、このあのーにがどういう立場なのかよく分かんないんだけど。
そうだね、でもこれはなんかもともとあれなんだろうな、なんか別に元ネタがあるとかじゃなくて、
はい、
うん、なんか勝手にやってんじゃない。
頼りになんねえな、特撮マニアので。俺特撮ガガガの丹波丹羽さんってわかります？漫画家の。
わかんない、僕ああいうの見ないんで。
は特撮好きなのに。
なんか僕ああいうのはちょっと違うなって思っちゃうんだよね。
ああいうのってことですか。
なんかこうなんか、ね、
まあ、存在知ってるわけね。
うん、うん、存在は知ってるよ、うん、
うん、の、うん、
特撮好きでワイワイしてるお前ら、そのお前らのシチュエーションが好きなんじゃねえのってちょっと思っちゃったよね。
まあそうなんじゃない。あ、でもそういうことですよ。あの、そういう、
はい、
うん、それが悪いことなのかどうかよくわかんないんだけど。
僕はあんまそういうのが好きじゃないんでね、うんうん。その人っぽいってこと。
その人に聞いたの。もう聞いた。
ああ。
丹波丹羽さんと会う機会があったんで。
うんうんうん、
これどういうことですか。
うん、
分かんないですね、頼りなんないなって。なんで特撮好きの人たちってこんな頼りなんないのかなって思って。菅さんもそうだし、
いやでもそうだよ、なんだろうねこれね。
まあまあそれは全然いいんだけど、問題、うん、本題はそこじゃないんですよ、
うん、
でこのイスラム国みたいな人が結構なんかね暴力的なんだよね。いや全員悪役が、
うんうんうん、
だから昔のノリだと思うんだけど、
うん、
ちょっとね子供たちに見せるにはすごい、例えば青猿の、うんうん、ね、ブルーとかを痛めつけるシーンとか延々と続いたりするんだけど、一人をなんかすごい腹パンをずっと、はい、 あーってずっと腹パンして、うわーって言って、で、うん、じゃあこれから首を切ってやる。で、首を切ろうとするんだけど、やっぱイスラム国が首切ろうとしてるから、これやばいんじゃないって。俺もちょっと引くぐらいな感じだったから。
うん、
やっぱ生で人の暴力見せるの嫌じゃん。
嫌だね。
で、それはちゃんとこう、うん、盾みたいになったらいいんだよ。
うん。
あの、だから、推しの八景だったっけ、あの山梨の
推しの八景ね、
推しの八景の忍者賞とかは全然、うん、まあまああれも陰惨だったか、まあでも忍者賞とかはいいんだよ、盾とかは、うん、で、うん、結構直接的な腹パンとかの暴力が、
うん、
だからちょっとだからダンスっぽい感じじゃない、うん、本当の街中の喧嘩みたいな暴力、う
ん、いやあの盾っぽくないってこと
ですか、そうそうそう、あれ嫌だね、うん、生で見せられると延々続くわけよ、それが。
多分、
うん、
多分だけど、
うん、
こういう人たちって、うん、なんか、アングラ劇を本職としてそうじゃない？
でもアクションは、できるのは結構いたよ。うん、すごい、回し蹴りとか。
あ
もう、だからアクションクラブ的なアクションはあるんだけど、ただそういうのもできるから、うん、そういうのでいい、そういうのだけでやってくれればいいんだけど、
うん、
意外とずっと腹パンとかをずっとやってんの、なんかこう嫌な気分になってくるじゃん。うん、で、最終的にこう、首切ってやるってイスラム国みたいな格好してるやつがさ言うから、子供もドン引きしてるような、この周りのね、うん、ちっちゃい子とかも、うん、まあ、別に盛り上がってないし、うん、あとやっぱこれ大丈夫かっていうのが、外国の人たちが見てるんだよね、
うん、ああなるほど、
うん、
うん、
でちょっとこれセンシティブだなっていう風にさ、
まあ、
イスラム教の人とかも多分多いし、うん、ヨーロッパ人とかもいるし、
うん、イスラムにこだわりすぎじゃないちょっと
っていうのもあるし、あとねやっぱね、うん、ちょっとヒヤッ、ほんとヒヤッとしたのが、
うん、
そのまあお客さんをさちょっとステージの方に呼んでいじったりするじゃん、こういう
営業
って、
はいはい、
お前そこの白人、うん、ちょっとこっち来いとか言って、
うわ、うん、
ヨーロッパ人のね若者、うん、でしかも、まあ、全然新大久保に住んでる人じゃなくて、うん、多分家族っていうか親戚がいるから来たみたいな感じのね、
うんうん、
あの日本語分かりませんぐらいの青年よ、20代半ばぐらいのを挙げて、結構何度も日本語喋れないのかパーンとか言って叩くの、
うん、
針線で、
うん、
結構針線使うわけよ、
あ、それ怖い怖い、
そうあれさ、大衆の面前でさ、
うん、
叩かれるってさ結構気にする人すごい気にするじゃん、アジアでも、
うん、あのタイ人とかもね、人の前で怒られるのすごい嫌だっていうもん、ね、
だからもう殺されるっていうじゃん、日本人なんか、うん、そのビジネスのね上司とかがめちゃめちゃ怒ったらタイ人殺してくるって、殺人事件、うん、でも実際あるしね、そういう殺人事件、うんうんうん、でましてや頭叩くってすごい屈辱的な、
そうだよね、そうだよね、
うん、だし、あと、ね、女性の司会者なわけよ、浴衣着たね、
はいはい、
普通の格好した、まあそれもちろんプロの人よ、でその女の子もめっちゃ叩くわけよ、イスラム国がパーンパーンって、で、
うん、
全然笑いになってないんだよね、痛い、うん、その女の子もっと笑いのリアクションすらいいのに、で、うん、ハリセンだから痛くないじゃん、
うん、
日本人はわかるよ、
うん、
でそのヨーロッパの若者も多分叩かれたら痛くないってわかるだろうけど、
うん、そうだね、うん、
でも他の外国の人たちはわからないわけじゃん、ハリスに叩かれても痛くないってこと、
うん、
で女の子もまた痛いみたいな、なんでそんなリアクションすんのっていうリアクションするわけよ、もう、うん、コンプラ的にアウトじゃん、
うん、
こんなさ、あの体格のいいおじさんが、
うん、
女の子の頭バンバンバンバン叩くんです、結構で1回2回じゃないんだよ、
うん、
10回ぐらいずっと叩いてるんだよ、なんか多分あ受けねえなと思ったから、
うん、
焦って持っていってんだろうけど、逆効果なわけよ、もっと叩けば受けるんじゃないかっていう方向に行っちゃってるから、
それはちょっともしかしたら、
うん、
東映の体質もあるのですね、
ここは絶対東映と直接の関係してないわこの劇団、
でも、うん、あのほらシアタージーロッソの後楽園、う
ん、はいはいはい、
あれで去年ぐらい炎上したよね、やっぱし同じようなことで、
あそこもなんか連れてけって言われてるんだけど、
しかもあの純烈の人ですよ、
はいはい、どういう、
あの純烈の人がそういう戦隊ものっぽいやつなんかやった時に、うんうん、
はい、やってるよね今でも、
司会の女の人の スカートめくったりとかなんかそういうのを必要にしたのかな。
誰、酒井さん、
誰だか分かんないわ。
酒井さんはまあ戦隊ガオレンジャーですよね。
ああね、それでやっぱし、
今時この時代にこういう酒井さんちょっとエロいから、エロいところあるからそういうことしそうな気がする、まあ、もうないだろうけど、俺たちがこの怪談イベントプロデュースしてもらってた時は割とエロエピソードとか豊富だったから、
うん、だからやっぱし体質的なもんなんじゃない。
東映はそういう女の子をバーン叩いたりするのがむしろ推奨されてる
ねえ、だってあのほら、うん、最近だってさ、そのパワハラ的なのもあったし、ね、
現場のパワハラでしかもあれ女性だったっけ、
なんか、ね、そうそう、ね、女性で、うん、結局やめちゃったもんね、あの人ね、うん、
そのおっさんたちが東映と直接結びついてるとは思えないんだけど。
いや、でも、まあ、あとはやっぱその、あれだろうね、この、そういうライブ感が、なんか、ライブ感がアップデートできてないっていうの。
私、そう、だから昔は受けてたんだろうね、うん、昭和の頃と
か。うん、多分そうでしょ。
昭和が大げさか、うん、まあ、平成前半の頃とか。うん、で、もうその演目として、なんていうかこう、その流れでやっちゃってる。
うん、なんかそんな気するよね。うん。
ヒヤヒヤしたわ、本当に。でも子供たちがっていうのは別にいいんだけど。
うんうん。自分がそうだよね、なんかそのなんかヒヤヒヤするってあるよね。
あるある。やっぱ海外の人、うん、いや怒るんじゃないかと思って。
うん。
うわやめてくれってもうパーンって若者の肩パンパンって。
うん。わかる。なんかそういう時のさ独特のいたたまれない感じってあるよね。
うん、そう。なんか日本語喋れねえのか、うん、パーンって言って
さ、それも怖いしさ、
嫌だなっていや、まあいいけどね、そもうそっちでハラハラしました。全然あの、うん、ドンブラザーズが危機に陥った時はハラハラしなかったんだけど、う
ん、はい、
っていうのがあった。これは聞こうと思ってね、丹波庭さんと菅田さんには聞いたんだけど、
うん、分かんないでしょ、
分かった分かんなかった、うん、あとはアフタートークは大丈夫ですか。
あのあれ、はい、ブラックパンサー見に行こうと思ってるよ。
ああはいはい、
うん、
それこそねポリコレとか
そう
コンプライアンス
入るそうじゃんちゃんと、うん、
真逆ですよね今言ったヒーローショーとは
ね、
シアタージーロッソもじゃあどうしようかな、結構高いからな、悩んでんだけど。
でもあれ俺もね行きたいのよ。
あ
のパートナーちゃんと、
はい、
あのあそこの何なんか後楽園ホテルみたいの、
はいはい、
セット持ってるじゃんあれ。
うーん、
朝食が食べ放題なんですよ。
あ、そういうあれなんだ。あ、
そあセットになってるプランもあって、
あ、はいはい、ホテル泊まってってことね、
うん、そう、うん、で行きたいな。
じゃ全国旅行支援で
ねえそういうの使ってさ、ね、もうそう何か実際のキャストが出る回もあるみたいだから、
だから何か記事の人が脚本書いてるんでしょ。
あ、そうそうそう、あの人多才だよね、う
ん、まあ、劇団のね人だからね、
うん、
まあ、あの人やっぱ一番演技うまいしね、あん中で、
うん、うん、ね、美穂ちゃんを撮られた時の演技怖かったもんね、うん、あの犬を撃った時の演技怖かった
犬を撃った時の演技まあ、あの人はちゃんとこの、ね、感情のメリハリが、
うんうん、
感情の表出のメリハリが一番ね、うん、ちゃんとしてるよね、
うん、
大丈夫ですか。
そんな、うん、そんな風に思ってますよ。
あとは祭りといえば立川の妖怪盆踊り、う
ん、ああなんか見た、
うん、行ってきました、まあ、もうだいぶ前の話だけどね、
うん、ちょっとなんかあれ面白そうだね。
アフタートークで触れられてなかったから、
うん、どうでした。
あれなんか前は昭島とかあっちの方でやったのかな、ふっさとかの方でやってたのが今は立川に移ってるらしいんだけどね。
あ、そうなんだ。
なんかハロウィンのお祭りみたいな感じだよね、みんな結構本気の仮装してましたね、うん、
あ、じゃあちょっとハロウィン的にしようとしてんのかな。
そうだね、でもかなり本気だよ、すっごい金と手間がかかってるような仮装をしている人多いね、
うんうん、
で立川はやっぱ今はおしゃれタウンじゃないですか。行ってます？立川。
まあまあまあ何回か。
うん。最近。
ます。最近も行った。うん。
あのモノレールの方とか行ってる？
行ってない。
あそこだからやばいよ。おしゃれで。グリーンスプリングス。なんかこう長い階段があってこう水が流れてて。
うん。で、あそんなの？
うん。
へ
え。木が植えてあったりとかね。おしゃれな。うん、で、まあ、多分あれでしょ、あの、あ、まあ、おしゃれなカフェとか。
うん。
で、なんかアートスペースみたいなのがあったりとか。うん、よくわかんないけど、ボルダリングできるところもあるんじゃないの？多分。あるでしょうね。多分ね。
うん。一昔前はね、ちょっと冴えない街ってイメージ、正直あったけどね。
だから、八王子からしてみたら、
うん。
なんか、治安の悪い。
うん、
親父が寝転んでる。で、不良ばっかいる。
うん、そのイメージあるわ。
まあ、米軍基地があったからね。
うん。
うん、で、競輪場とかね。まあ、それ今でもあるけど。
うん、
はい。あったけど、もう完全に追い抜かされましたね。私が大学生ぐらいの時、うん、高校大学ぐらいの時にも
う、
おしゃれな感じになってね。まあ、たぶん基地がなくなって、そこにガンガン誘致したから。
ああ、なるほどね。
あの広大な敷地が。
うんうん、
でモノレール通ってね、完全におしゃれタウンとして今だって1位ぐらいなんでしょ、住みたいところ。
ああそうそうそうそうそう、うん、
なんだけど、
うん、
なんだけどやっぱその長いグリーンスプリングスの階段 の、 その妖怪盆踊りの時とかにね行くと、
うん、
ね、過去おじさんおばさん夫婦だと思うんだけど、
うん、
普通に寝転んでるんだよね、
うん、
普通の行動ですよ。行動というか行動ではないか、階段ですよ、
うん、
敷地の施設の長、うん、まあ、野外の階段なんだけど、
うん、
普通にこうトドみたいに寝転ん で、 で普通にスマホいじったりとか、
うん、
して寝たり、本当に寝たりとかしてて、
うん、
だそこら辺は立川の底力を見たなって。
え、それ祭りだからなんか高揚感でそうなってるとかじゃないの？
じゃあじゃあじゃあ、もう当たり前のようにでホームレスでもないんだよ、
うんうんうん、
でもういい年でおじさんおばあさんよ、うちらより年上ぐらいの、まあ、同じぐらいかな。
なんかさ、うん、そういうなんか局地的にそういう場所って結構あるよね。
いや、こちらが立川だからですよ。立川のあの柄の悪さ、あの、うん、やっぱまだ健在だなって。ちょっとやっぱり、あのね、北口、南口か、南口の方とか行くとまだやっぱその香り残ってるよね、
うん、あ、
ちょっとごちゃごちゃっとしてる方行くと結構怖いよ。
町田みたいな感じか。
あ、そうそう、うん、の、それこそドンブラザーズに出てきた鬼の公園、
うん、
鬼がさ、ドンってある公園、
はい、
出てきたロケでね、うん、最近だよ、2、3回前ぐらい
あったっけ、
うん、
うん、
とかもその立川の南側の方だから。
あ、そうなんだ。
そうそう、
へえ。うん
うん、
なんかあの、町田もさ、ラブホがある方だとそうなんだよね。なんかやばいやついっぱいいるのよ。
はいはいはいはい。まあ、あと、アイソさんも住んでるし、ね、うん、立川の南の方。
そうだね、うん、そうだね、うん。
ああいう感じだよね。でもやっぱりそこ力見たんで、まあ、八王子は完全に追い抜かされてますけど、私の。地元の八王子ね、立川に追い抜かされてるけど、でこんなおしゃれなものができて、あ、もう全然差つけられちゃったなと思うけど、
うん、
もそんなすごいおしゃれな施設にトドみたいなおじさんおばさんが普通に寝転んでるんだよね。
え、八王子はどうなんですか？
いや、もうただ寂れてるだけだね、もう。
あ、僕ね、多分一回も行ったことないかもしれない、八王子。
昔は八王子の方が都会だったんですよ、
うんうん、まあ今も、あ、なんかそのイメージは僕の中ではあるけど、
ね、いや、もう全然錆びれちゃってるね。他にありますか？これアフタートークなんで。
あ、何や、あ、あのね、あれ、うん、任天堂スイッチで、
うん、
最近ね、あれやってるんだ。 ニーディーガールズオーバードーズってゲームやってて、
なんそれ、なんかちょっと大丈夫ですか？
ニーディーガールオーバードーズ、
うん、
あの結構いいよ。
それは 2D の少女たちがドラッグをオーバードーズするゲームってことですか？
間違ってない、間違ってない。
ほう、
あの要は完全に、まあ、もともとパソコンのゲームだから、
うんうん、
あのデスクトップのデザインなんですよ、
うんうん、
画面、
うんうん、
で要はウィンドウが たくさん出たりとか、うん、で要はそのまあ女の子が配信をするのよ、
うんうんうん、
でそれのプロデューサーとして、
うん、
あのいろいろこう指示を出したりとかするんだけど、
へー、
だけどそれがそのまあ自分はそのまあ彼氏っていう設定なの、
うん
うん、だからなんか、まあ、今日は一人でどっか行ったよみたいな配信をしてるときに、
うん、
その子が僕の LINE に本当は二人で行ったんだけどなみたいな感じで、
ああ なるほど、
うん、
あのちょっと違う位相での映像的なところが同時に並行して、うん、はい、
そうそうそう、であとツイッターもやってんだけど、うん、ちゃんとその配信者のアカウントとしては、なんかキラキラしたこと書いてんだけど、
うん、
裏垢の女の子だ、その同一人物の裏垢だと、うん、マジオタクキモいわ、みたいな、
うん。闇になってたりとかね。
そう、うん。で、そうやって言って、どんどんこう配信者、まあ視聴者を増やしていく、
うん、
っていう大筋なんだけど、
はい、
結構ね、まあ、なお菓子っていう設定にはなってるんだけど、いや薬を飲んで配信したりとか、
ああこのお菓子食べるとやる気出るんだみたいな、
うん、あそうそうそう、であとそのなんか闇地とかあったりとか、
はいはいはい、
どんどんメンヘラ化していくわけですよ、
はいはいはいはい、
この LINE も既読にしないと、
うん、
何回も今何してんどこにいるの、
5秒以内に既読しないと怒りますからね、
うん、そうだから、で最終的になんかその、うん、なんかリストカットしたりとか、
うんうん
うん、大変なことになってたりとかするわけ。
それはなるべくたまごっちで言えばちゃんと世話して死なないようにしましょうっていうのがゲームの目的なわけでしょ。だけどスガッツさんの場合は、
うん、
そっちに持っていこうとしちゃうじゃん闇地を上げようとしちゃう。
そうなんです、闇地とストレスを異常に上げると、
うん、
であとなんか一緒に精神病院行ったりとかできるの、心の病院に行ったりとか、うん、
はい、
ね、結構いいんだよね。このまあ存在は知ってたけど、僕、うん、あのパソコンでゲームを絶対やんない人なんで、
はあ、
あの、うん、
あ理由はいいです、全然あの言わなくていいです
そうだからスイッチで出るっていうのを知って初めてやったんだけどさ、はい、
うん
うん、なかなかね、あのメンヘラ好きの人にはおすすめの、
てか
メンヘラ振り、
うん、はい、メンヘラ何、
メンヘラ振り回され好きの人、
うんうんうん、まあでも同じでしょ、うん、メンヘラ好きってつまり
要はその女の子がか、うん、女の子が可愛いとかそういうんじゃなくて、
うんうん、
なんかこの超リアルなんだよね、この LINE の着方とか、
あ
うん、そのうん、なんかねそういう感じだからやっぱスイッチ結構攻めてんなと思って、
まあね、
うん、
でもゲームの目的としてはそうなっちゃいけないっていうことなんじゃないの、そういうわけでもない、
もう多分ね僕今2周クリアしたんですけど
もうはい、
いやまあ短いから
ねクリア、
うん、うん、だからまあ、うん、でも必ずしも、
うん、
例えばそのフォロワーが100万人ぐらいになったりもしたんだけど、
うん、
したらなんかだんだんとこの演じてる自分と普段の自分がなんかどっちが本当か分かんなくなってできたみたいな LINE が来たりする、
うんうん、
なんかそんなのとか、うん、なんかいまいちまだどっちが正しくてどうするのが最適解のゲームかってちょっとわからないんだけどさ、
うんうん
うん、あのね結構おすすめ、
え主にはどうだったんですか、そういえば、
あ主にね途中でまだやってない、
おそれやっぱりメンヘラがリアルじゃない、
あまあ、あのただ単に他にやるゲームが、
うん、だそうですか、やっぱ韓国のメンヘラはちょっと日本のメンヘラと違うのかなとかね思ったりしたんですけど、ニュアンスが、
あでも面白そうだよねあれもね、あの本当面白そうっていうとこまでしかやってないけど、
うん、
そう。だからなんか、ね、あとね、なんだっけ、ドキドキ文芸部か。それも結構、それちょっとメンヘラっぽい話なんだけど、なんかね、その手のゲーム結構スイッチいっぱい集まってきてて、
うんうん
うん、ちょっと嬉しいなと。
じゃあメンヘラゲームアワードやればいいんじゃないですか。全部やった。
そうですね、はい、うん、
まあ。ゼロとかもちょっとやってますけど。
まあ、まあ、ゼロ面白いでしょ。
うん、でもあれやっぱり、テレビ画面でやると、ちょっとやりにくいね。あれどうすんの？ジャイロのさ、コントローラーがちゃんと認識しないじゃん。
え、ジャイロでやってんの？
え、どうすればいいの？全然意味が分かってない。
え、僕はほら、プロコンって言ってコントローラー買ってるよ、一つ。
はあ。
うん。で、それでやってます。
それでやるといいわけね。
ああ、多分やりやすいと思う、そっちの方が。
うん。か、本体。
今2本持って会長やってるってことでしょ？
うん、うん。ちゃんとカチってやって。え、それはダメなの？
あ、なるほどね、なるほど。あ、じゃあ別にそれでもやりにくいってことはないと思うけどね。
でもなんかこのカメラの動かすのが思ったようにいかないんだよ。でも本体に挿してやると思ってるんだけど。
あ、うん、あ、それも慣れるしかないんじゃない？
いやだ。いやです。ちょっとしばらく、ちょっと置きっぱになってんだけど。
でもね、ゼロもスイッチで出てるやつはさ、なんか怖いよね、やっぱしやってて。
うん。と、あれもメンヘラゲームだしね。
うん、うん、うん。そう、だから、うん、あと、そうだな。まあまあ、最近はゲームはそれとスプラトゥーンをやってます。
うん、あとは、リーゼントとポンパドールが違うっていうのはラジオメモに書いてあるな。
ポンパドールがわかんないよね。
だからみんなが言ってるのはポンパドールなんですよ。みんながリーゼントって言って
る。はあはあ
はあ。浦西祐介。
うんうん。
が、
うん。
あと、ろくでなしブルースの背の高いやつ。
うん。う
ん、あの、
あんま通じない。
垂れ目の人。パンチパーマの勝地だったっけ、と前田大孫と、ね、あともう一人いるじゃん、うん、背の高いやつが、
はあ、
垂れ目の、
うん、それがポンパドール
だ。いわゆるリーゼントってなってるのはこう、うん、髪側頭部をこうスッとこう横にオールバックみたいな、はいはい、サイドバックみたいなのがリーゼントであって、
うん、
で前髪をボコってなってるのはポンパドール、
うん、へえ。
モグライダーの芝さんがポンパドール。
あ、
逆にあの人サイド流してないよね。
それ何、なんでそのことを知ったの？
ツイッターで知ったから、だから例えに出したかったの。モグライダーの芝さんがポンパドールで、
うん、
で三徳本店の高橋店長がリーゼントだね、
うん、三徳本店のね。
そう、三徳本店の高橋
店長、うん、よく出てるんです
よ
ね。
そうそうそう。は横流してるんだけど、まあ、スーパーの店長だからポンパドールやってないよ、さすがに、
うん、
あの不良っぽいね感じにはなってないんだけど、うん、似合うんだよ。でもリーゼント、
はい、
高橋190センチぐらいあるから、
うん
うん、俺よりでかいんで、
うん、
って言うと分かりやすいよね、うん、あのモグライダーの芝さんがポンパドールで、うんうん、三徳本店の高橋店長がリーゼント。
勉強になりました。
はい、
ない。
もちろん分かってるよね、スーパー好きなんだからね。
え、どういうこと？
三徳本店の高橋店長は。
あ、高橋店長ってよくテレビ出てる人でしょ。
え、そうなの？
え、インタビューとか必ず答えてる人じゃないの？
それってもしかして、アキダイの人と勘違いし
てる？あ、俺今それだと思ってた。
みたいな喋り方の人でしょ。
あ、その人じゃないか。
三徳は新宿ですよ。秋田は練馬。
三徳ってあったな。それ多分神楽坂にもありますよ、三徳。
あります。
うん、うん、うん、はい。あ、うちの母はいつも三徳で買ってる、そうしたら。
うん。高橋店長。本店の。
高橋店長かどっか知らない
けど。高橋店長最近だからね。
あ、そう
なの、うん、
うん。
え、スーパー総選挙、どうなったんですか？
あ、だからあれは、なんだっけ。うん、あそこが1位ですよ。
いや、もう終わったのか。
終わった、終わった。
うんうん、
どこ1位だったかな、なんかあの会長が言ってるとこですよ。
OK
だ、 OK、 あ、 OKOK、
うん、いやだからね、うん、俺はちょっと OK1 位はちょっとポピュリズムの悪いところが出たなって。
いやだからそうそう、僕も
そのただ安いだけだ、いやいやそれはそんなことないけど、
うん、
そのなんか本当スーパーというもののちょっと浅い感じはあるよね。
もっと
深み、複雑な文化なのに、
うん、なんかさ、
うん、
その OK が1位だったから、
うん、
まあうちの比較的近所にあるところに一回行ってみたの、その後、
うんうん、
なんかあんまパッとしなくて、
うん、あの物による、うん、で、うん、であと野菜とかあんまり安くないし、
あ、だから薄暗くない店内。
それはあんたの、そう、あの建物の具合によるからね。
うん、あんまパッとしないなと思ってさ。
だ、あのだからやっぱり目的によるって感じなんだよね。それが分かってないと、あと冷凍物とか安かったりするから、例えばアジの開きとかの冷凍が3枚入って398円とか、
うん、
200、それ以下の時もあるかな、が、うん、安いよね。だ それはあの例えば三徳とかにはできないことだから、そういう冷凍、うん、コーナーがドンって、
うん、
あって、冷凍の食材、生鮮食品の冷凍を大量に用意できるっていうのは、
うん、
やっぱりあの OK の、システムがないとできない、
うんうん、
いうことですからね。
あ、
うん、
そうね。だからまあロピアとかもさ、なんかいいなと思うんですけど、うん、結構4位だったんだよね、やっぱし。
ロピア4位ですね。ちょっとこれ聞けるの、ラジオ、
ん、
ラジオ聞けるのこれ。
あ、わかんない。でも僕も僕はそれリアルで確か聞いてたんだけど。
あ、そう、
う
ん、うん、ヤオコーが2位ですね。
うん、
OK とヤオコーがね、4926票で OK、4712票でヤオコーなんて、すごい僅差だね、うん。
いや、だからさ、それって、ただ単に店舗数の
多い、いや、マジでそうですよね、うん、そうなりますよね。で、
うん、
まあ、3位、でも3位がライフなんですよ、ライフの方が多くない多分、
うん、
ライフも、でもまあ、いいとして、2762票で一気に下がるんだよね。多分日本全国で見たら、ライフの方が多いんじゃない ?OK より。
そんな感じするよね。
うん
うん、
でもまあどっちにしろ OK とかヤオコーとかライフが来て、うん、でもなんか、うん、4位ロピア、
うん、
で5位ベイシア、6位サミット、
うん、ベイシアってそんなイメージない
よね。ベイシアこっちにないよね、
うん、山梨にあるんだよね。長野かどっかが本店なんで確か、
うん、じゃあそっちの甲信越、
うんうん
うん
うん、
で7位が大関、
うん、
はい、8位がベルク、9位が鶴屋、まあ、ここは鶴屋こそあれは長野のね、
そうだから長野県民 の、ね、
ラジオのソウルスーパーですからね。
そのラジオ あの、はい、本放送でも言ってたのは、
はい、
やっぱその今のお店で鶴屋とか、
うん、
ベーシアを上げて、
うん、
今関東圏にないのがここまで上がってるから、
うん、
単純に数が多いから集まったわけじゃないんですよって言い訳にはしてたけど、
10位文化堂ですからね、
うん、
だから鶴屋とかはあとなんかね、うん、長野県の人は誇りに思ってるんだよね、熱があるから。あんまり東京の人でさ、スーパーに対して誇りとか熱とかないじゃん。
ないない。
長野の人の、うんうん、鶴屋に対する熱っていうのはやっぱりすごいから、でこういうのがあったらぜひ投票しなきゃって、
うん、
動くだろう
ね。あ、そうね。その熱の差っていうのは確かにあるかもしれないね。うん。
まあ、うん。でもまあ大関も店舗数そんなにない割には7位に入ってるから、まあ。
そうだね。うん、でもなんかさ、ビッグヨーさんとか入らないのちょっと納得いかないよ。
だからね、まあ俺は正直何の思い入れもないからなんだけど。
うん。
ビッグヨーさんね。
うん。
だって神奈川だけじゃなくて。
あれ神奈川だけか。
でもだから神奈川県民は全くビッグヨーさんに誇りとか熱を持ってないっていうことだよね。
そういうことだよね、
うん、だって同じぐらいの規模の鶴屋はベスト10入りしてんのに、
うんうん、ねえ。だからまあなんかいまいちちょっとふわっとした感じだなと思いながら聞いてたけどね、
うん、あとあの、うん、どういう記事価値、
何のお手伝いをしましょうか。
これ
なんですか。いや、あなたが今早くこれ終わんねえかなって言って時計見たからでしょ。顔向けると起動するんでしょ。だからそれ
今怖っ、何今、
うんうん、
ね、
シリウォッチ。思いましたよ。
っていうか、僕ね、はい、ちょっとね、あれですよ。会長もそうだと思うけどさ、これこれ。
あ、津川智弘先生の。
そう。はい、タイから帰ってきたら、
はい、
届いてて、
はい、
もうぜひお礼を言わなきゃなと思って、
はい。
今それをずっと思ってたから時計を見たように見えたの。
ああ、そうですか。じゃあ、津川さんからご紹介いただけますか。
津川智弘さんの、漫画短編集の神の手下手っていうね。
うん、神の手下手じゃない？
うん。
どっちだろうね。神の手、神手の方で言ってるのか。
まあそこね、神様の手で。そういう、ご本がですね、送ってきていただいて、まあいつものことながらさ、この書き込み、うん、これどれぐらいかかるの？この
そうだなあさうんまあ大体夜に仕事終わった後書いてるんで子供寝かした後に
何で乗り切ってんの
いやいや大体鉛筆で書いてるんですよね
うんいやすごいなと思ってさ、
はい、
あでこのさ結構さ毎回ねまあ今回短編だけどこの一つ終わるごとに、うんエピソード紹介みたいなのあるじゃん、
はい、
この時こうでしたみたいな、
はい、
これいいよね
そのなんかぽさがあるよね
そうそうそう津賀さんぽいなって感じのさ、うん、この感じでいいなと思ってね本当に拝読させていただきましたんで
その前に送ってきてもらったやつも津賀さん無視し話なんじゃないですか
いやていうか俺もらってねえからな
あれあまだうちにあるんだっけ
多分だから会長にいつまで経っても僕がリアルで会ってないから、うん
はい、
津川先生が僕のうちに直接送ってくれた
くるようになったってことだね、はい、
うんいやだからさなんか、うん、なんかであとねもう一つねこの漫画演目ってやつ、
はい、
一緒にこれはまあねいろんな人が書いてる中で津川さんのやつも一つ入ってるんだけど、うん、またね、こっちもね、良かったですよ、
はい。それは言えてよかったね。
うん、
忘れてたでしょ、だから、アフタートークは長引かなければ。
いや、そんなことないけどさ、うん、だから今日、だからちゃんとお話しようと思って今、
はい、
ね、
はいはい、
あるんですけど、
はい、
はい、本当ありがとうございました。
はい、
見るといいと思います、ね。
見るといいと思います。
はい、
津川さんのツイッターから、変えるのかな。
そうですね。
はい、
うん。ありがとうございます。
で、あとはもうラジオメモとか見ても言い残したことはないですかね。
ないかな。
そう。私もとりあえずないかな。うん、まあ一応、まあこれは今やると長引くから今度でいいや。
何？
アンと中山美穂の続柄ってどうなるの？
え、どういうことどういうこと
アンってアンちゃん。
アンちゃんでしょ
モデルの。
うん。
うん、
え、だって渡辺謙と南果歩。
の娘。あ、違うか。南果歩じゃないよ。南果歩の前の。
あ、そっか。
奥さんとの娘だよね。うん、渡辺謙と。
うんうんうん、
で、南果歩も一応お母さんとして一緒に暮らした時はあるよね。多分。
うんうん、
義母としてね。
そうだね、そうだね。
で南加穂の前の旦那が辻仁成、
辻人成ね、
うん、はい、の前の奥さんが中山美穂じゃん。で、アンと中山美穂の続柄って、うん、家系図で記すときにどうなの？
そうだね。
他人？
まあまあ他人だろう。
他人だけど他人っていうとさなんかちょっと味気ないじゃん。だからそういうのを表す続柄っていとこはとこみたいなさまたいとことかさ。うんうん、オーバーとかみたいな、
うん、いやでもさ辻仁成ってなんだかんだですげえよな、
うん、はいはい
なんか僕ねそれこそ
しょぼいとか一言も言ってないんだけど
いやだからそうそれね、
うん、
そうなんだけどそれこそね歌丸の罪だと思ってるのが、
う
ん、やっぱちょっと辻仁成面白い人に言いすぎてる
そのイメージもね。ライムスターの歌丸さんですか。
そうそうそう。
カツラじゃ
ん。映画表で、
はいはい、
で映画表で辻仁成の映画を評するとき、
はい、
の回がめちゃめちゃ面白すぎて、
うん、へーそ え,、うん、え何映画なんてあったっけなんだっけ
ね、なんだっけ、なんかアントニオ猪木が主役の映画があるんだよ。
はあはあはあはあ、
辻仁成が原作、
だいぶ昔ってことだ
よ。でまあそれが端的に言うとクソなんですよね。
はあはあはあ、
でそのけなし方が面白すぎて、
はあ、
結構それ以降、まあ、辻さんってあれじゃないですかみたいな話結構俺に触れてしてたんだよね。
あそうなんだ。
うん、
はあ、
で俺もちょっとそれに引っ張られてたとこあるんだけど、
いやだから俺もピンときてないんだから一般大衆が、
いやでも結構、ね、ほど、いやでも結構歌丸さんの映画表が、
うん、
切れ味鋭すぎて、
うん、
ちょっとそれで目が霞んでる人って意外にいると思うのよ、うんうん、それ辻仁成に限らず。例えば
見てない、音楽的な評価はどうなんですか、歌丸さんの辻仁成への音楽的な評価
は多分触れてないかな、
うん、
だけど僕ね、ズーって曲あるじゃん、
はい、
あれねやっぱ素晴らしいって思ってて、
へえ。皆さん聞いてみてください、ズーっていう曲がね塚地さん一押しの曲があるらしいんで。
いやいや、だからこの前なんか車の中でね、
はい、
聞いてて、
はい、
あでも一曲でもやっぱこういう曲を残せた
ら、いや他のも他のは知らない
ね。結構でも僕エコーズ、はい、エコーズってバンドをね、はい、辻仁成がやってるんだけど、はい、エコーズ今聞くと露骨にパクってんのとかすげえあるんだよね。
あ他の洋楽とか。
そう、あそうそうそうそう、
うん、
洋楽、まあもう80年代90年代ぐらいの洋楽、
うん
うんうん、が今ほどほら誰でも聴ける時代じゃなかったから、
うん
うんうん、で辻仁成さんはどちらかというとポップス寄りでやってたわけ、
はいはいはい、
だから多分指摘する人とかパクってもバレなかった部分も結構ある。
うんうん、
もう、あ、モローだなってのあるんだけど、まあ、ズーをね、残せたっていうのがね。あと、ピアニシモって小説も僕好きなんだけど。
はいはい、ありますね。読んでないけど。
はい、あ、あれ、ピアニシモ読んで、絶対。
はい、
あ、あれ残せたら、もう、僕だったら何言われてももういいねって感じ。
辻仁成と渡辺謙さんの続柄はどうなんだ、うん、穴兄弟、
他人でしょ、
穴兄弟、嫌な言い方だまあでも華麗なる一族ですよね。
まあもう本当そうだよ
ね中山美穂につながっちゃうからね。
でもさ、そこでやっぱりその辻っていうちょっと異物感
で、あと東出君もつながっちゃうからね。
そうだね、そうだね、
うん、
うん、だから明らか辻さんがちょっと異物感あるじゃん。
うん、でもみんなやばい。渡辺謙さんも、渡辺謙さんの前の奥さんもやばいし、実母の方、あんちゃんの実母の方も、あれ宗教にハマってさ。
あ、そうなんだ。へえー、そうだからね、
うん、ちょっと平野一族と同じぐらいあれですよね平野今夫、あれ我々階段にとっては平野今夫さんっていうね、先駆者、う
ん、はあ、
そう、平野レミのお父さんですよ。
はいはい
はい、はい、
うん
うん、で、トライセラトプスですからね、息子さんが。
ああ、そうなの、うん、
で、うん、上の、料理研究家の人と結婚してるんだよね、それで。上のジュリーは誰だっけ、上のジュリーは誰と結婚、上のジュリーがトライセラトプスと結婚してるんだっけ。
なんかそんな記憶は。
それとまた別か、うん。別の息子さんが料理研究家の人と結婚してるのか。っていう華麗なる一族、ね、だからそれと、うん、あんちゃん東出と離婚した後にあんちゃんが結婚するとすごい迷路みたいな家系図が作れるよね
ね、うん、まあズー聞いて
全く会話が成立してないっていうねところがあるんですけど、うん、はい、じゃあ、はい、あとそうね、田中ファン見つけま、田中ファン見かけましたのコーナーをね、ちょっとまだ、
う
ん、続々お便りをちゃんと送ってくれないとできないので、
は
い、
そうですね、
私が見たことを私が言っちゃうとちょっと角が立つので皆さんのメールで送ってくれるといいかなと、
うん、そうですね、
はい、
個人的に大麻の匂い誰かに教えてほしいんで。
あ、そうですね、大麻の匂いはどんな匂いっていうコーナーと、田中ファン見かけましたと、うん、アンと中山美穂の続柄ってどうなるのっていうコーナーは結構ありますね、
はい、
あのお便り出すことは、ね、
はい、はいはい、
じゃあそんな感じでいいですかね、はい、以上で、はい、
ありがとうございました。
新宿サバと配信するチケットさばけてないんで、
はい、
もうこのトークで判断しないでくださいね、このラジオのトークで判断しないでくださいね、全く別物なんで、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。